こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は先物株式、為替など異なる市場で卓越した実績を残した米国のトレーダーたちに、ジャック・D・シュワッカーが行ったインタビューを集めたノンフィクションである。現代はマクテミソクスで、日本ではマーケットの魔術師として知られる。扱うのは万能の売買公式ではない。トレンドフォロー、裁量取引、ファンダメンタル分析、短期売買など、互いに異なる方法で市場に向き合う人々がどのように損失を限定し、意思決定を磨き、長期にわたり市場に残ったかである。著者は成功者の華々しい収益だけを並べず、初期の失敗、相場間の修正、資金管理、心理的な規律にも質問を向ける。そのため本書は手法の教科書というより、実践家の経験を比較しながら自分に合う取引原則を考えるための資料集として読める。個々の発言には市場環境への依存もあるが、損失管理と自己理解を重視する視点は刊行後も投資投機の古典として参照されている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、異なる売買手法から単一の必勝法がないことを学ぶ本書の回だった特徴は、成功したトレーダーを一つの流派に回収しない点にある。登場人物には価格トレンドを追うもの、企業や経済の条件を重視するもの、短い時間軸で機会を捉えるものなどが含まれる。ある方法が機能したという事実をそのまま誰にでも通用する規則として提示しない。むしろ分析対象、保有期間、許容できる変動、情報の使い方が異なれば合理的な行動も変わることを浮かび上がらせる。ここで重要なのは手法の優劣を安易に決めないことである。取引者は自分が検証可能な優位性を持つ局面だけを選び、その優位性に適した執行と資金配分を行う必要がある。本書を読む際は、各人の銘柄選択だけを模倣するより、何を根拠に取引を見送り、どの条件で仮説が否定されると考えているかを比較する方が有益である。成功者の共通項は、同じチャート形状や指標ではなく、自分の方法を理解し、それを市場の変化に照らして運用する姿勢にある。多様な実例は、他人の型を借りる前に、自分の時間、知識、心理的体制に適合する取引設計を求める理由を示している。次に、ストップとポジション管理を、生存のための仕組みとして捉える。インタビューを横断して最も強く現れる論点の一つが、損失を小さく管理する重要性である。市場予測には不確実性があるため、優れたトレーダーであっても常に正しいわけではない。本書が示すのは、予測の的中率よりも一度の判断ミスが資金全体を損なわないよう事前に設計することの重要性である。具体的には、取引を始める前に撤退条件を定め、損失が拡大した後で希望的観測により判断を先延ばしにしない。また、確信の強さだけで取引量を増やすのではなく、価格変動の大きさと口座資金に対する影響を考慮する。この考え方は、大きな利益を狙うことと慎重さが矛盾しないことも説明する。長期で取引を続けるには、好機を待てる資金と精神的余裕が必要であり、その前提を失うほどの損失は避けなければならない。ストップは単なる注文技術ではなく、自分の分析が誤りだった場合を認める規律である。ただし、機械的な水準をそのまま採用すれば良いわけではない。時間軸商品の値動き、取引仮説に応じて撤退基準は異なる。本書は、損失回避ではなく損失の制御こそが投機における継続可能性を支えると伝えている。感情を消すのではなく、判断を感情から守る規律を築く。資産家者が直面する難しさは、情報不足だけではない。含み益への高揚、損失への恐怖、取り逃した利益への焦り、過去の成功から生じる過信が売買判断を歪める。本書のトレーダーたちは、感情を持たない人物として描かれるのではなく、感情の影響を受けることを前提に行動手順を整える実践家として現れる。取引前にリスクを決めること、予想と実際の値動きが異なった時に見方を改めること、損失を取り返そうとして取引量を増やさないことは、その手順の一部である。特に重要なのは、損益と判断の質を分ける視点である。規律に従った取引でも損失になる場合があり、偶然利益が出た取引が良い取引とは限らない。この区別がなければ、人は短期的な結果だけを見て、再現性のない行動を強化してしまう。インタビュー形式は、こうした規律が抽象的な精神論ではなく、失敗や不調への対処から形成されることを伝える。読者に必要なのは、強い意志で市場を支配しようとすることではない。自分が衝動的になりやすい条件を把握し、事前のルール、記録、取引量の管理によって、感情が資金を左右する余地を小さくすることである。そして、市場への見方を更新する柔軟性と、原則を守る一貫性を両立させる。本書は、信念を持つことと頑固であることを区別する。優れたトレーダーは取引の根拠を持つが、相場がその根拠を否定した時まで自説に固執しない。 市場は予想以上に上昇も下落もあり得るため、一般的な常識や自分の見通しを絶対視すると、変化への対応が遅れる。一方で、値動きのたびに方針を変えることも、一貫した検証を不可能にする。この緊張関係を扱う点に本書の実践的な価値がある。維持すべきなのは、特定の相場感ではなく、優位性のある局面で入り、誤りなら損失を限定し、条件が変われば再評価するという意思決定の原則である。ファンダメンタル、テクニカル、相場の地合いを組み合わせて見る発言も紹介され、単一情報への依存を避ける姿勢がうかがえる。ただし、すべての材料を同じ重みで扱うことが推奨されているわけではない。各人は自らが理解できる情報を選び、その解釈が価格行動と矛盾した場合の対応を決めている。読者は予想を当てる訓練だけでなく、予想が外れた時にどのデータを見直し、どこで立場を変えるかを事前に定義する必要がある。柔軟性とは無原則な追随ではなく、検証可能な原則に基づく修正能力である。最後に、取引以外の生活を持つことが長期的な判断力を支える本書で語られる成功の条件には、チャートや経済分析の外側にある生活の安定も含まれる。トレードを継続している人には、取引以外の楽しみや人間関係を持ち、人生の全価値を1回ごとの損益に委ねない傾向があるという趣旨の指摘は印象的である。これは道徳的な付け足しではない。生活全体が市場の結果に過度に結びつくと、損失は単なる資金減少以上の脅威になり、撤退すべき場面で耐えたり、焦って次の取引を探したりしやすくなる。逆に休息や別の関心を確保できれば、相場を常時監視する脅迫から距離を取り、判断の質を保ちやすい。市場は予測不能な変動を含むため、取引者の自己評価を短期損益だけで測ることには限界がある。本書は優れた成績を上げた人物を扱いながら、過剰な没入を成功の証拠としては描かない。この点は派手な収益数字だけに目を向けがちな投資本と異なる。実務への応用としては、取引時間、許容損失、休む条件を生活設計と切り離さずに決めることが考えられる。市場への集中と市場から離れる能力の両方が長期にわたって規律を守る基盤になる。結論として本書は、短期間で利益を得る銘柄や売買シグナルを求める読者より、取引という仕事の全体像を学びたい人に向く。先物株式、為替などへの関心を持つ個人投資家、トレードを始めたものの、自分の方法を定められない人、あるいはリスク管理と心理面を再点検したい経験者にとって有用である。得られる実践的な利益は、特定の手法の模倣ではなく、取引仮説、撤退条件、ポジション量、記録と検証を一つの体系として考える視点にある。また、相反するように見える成功者の方法を比較することで、結果だけから単純な因果関係を作る危険にも気づける。類書には、著者が一つの戦略を順序立てて教える入門書や、相場理論を抽象的に解説する本が多い。それに対し本書は、第一線の実践家への長い対話を通じ、方法の違いと共通する規律を同時に示す点で際立つ。古い市場事例や、米国の制度を前提とする箇所は、現在の市場にそのまま当てはめるべきではない。しかし、不確実性を受け入れ、小さな誤りで退場しないようにし、自分の性格に適した手法を磨くという課題は、現在も変わらない。手法の答えを受け取る本ではなく、より良い問いと判断基準を作るための古典として読む価値がある。ご支援いただける場合は、ジャック D、シュワッガー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。